はい、皆さんお疲れ様です。音の川村です。
お疲れ様です。音の久保木です。
今ちょっとフライングしましたね。
すいません。ちょっと目の前に見慣れない機会があるので
。あ、そうですね、
はい、気持ちが焦ってしまいました。
今日は2回目のスタジオ撮りをしておりまして、
はい、
スタジオも世界の久保木のおかげで、
ボンラジオでおなじみの、
ボンラジオでおなじみの世界の久保木のおかげで、かなり機材が充実してきまして、
ありがとうございます。
はい、今期のなんとか利益上がった分、
はい、
多少ですけれども、
はい、
機材に変えることができまして、
はい、
なんとかこのラジオのところの拡充を図っていきたいなと思っております。
はい、
でちょっとこの機械を小口さん、ちょっと手本で使ってみてもらえませんか。
じゃあ
リバーブでいきますか。
リバーブでいきましょうか。じゃあ売上目標お願いします。
5兆円
おリバーブかかるとでっかい言うことが。
これ他もやってみてください。
他も試しましょう。
はい、それは、
これはピッチシフターなんで、
はい、
ヘリウムボイスみたいになると思います。
それ自分の声そうしちゃってるじゃないですか。
そうなんです。いろいろ試してみて。
これそしたら、どうでしたでしょうか。どうでしたでしょうか。フィーリングボイスになりましたでしょうか。
全然結果は分かっていなくて、
結果分からず今やってます。スタジオの中には生声だけが響いてます。これ面白いですね。今ね、こういう機会があって。
そうですよね。この手元でできるんですよね。タッチパネルみたいなのでやってるんですけど、うん、今
これはコルグの、
はい、ケイオスパッドってやつですね。
カオスパッドじゃなくてケイオスパッドなんですか。
カオスパッドなんですかね。ずっとケイオスパッドって呼んでたんですけど。
カオスっぽいじゃないですか、
ね。カオス。まあで
も、
です、
はい、いやでも本当になんか機材が増えて、スタジオらしくなってきました。
はい、これだけあったら、かなりのことができるんじゃないですか、
ね。はい。収録スタジオのレンタルもやってますんで、
はい、
一度借りたいという方、
はい、
はい。
かなり充実してますので、
はい、
ですね、これ多分、ちょっと音量とかの、
はいはいはい、
音楽用の建物ではないので、まあ、ギターガンガンに鳴らしたりとかそういうのはあれかもしれないんですけど、トークだけじゃなくて、おそらく電子楽器とかね、
う
ん、LINE でつなぐような楽器だったらかなり編集とかもできると思うし、
このビル全然音響かないですよね。
はい、
だからかなり軽く歌うぐらいだったら全然 OK な感じなんで、
もうみんな借りてください。
これは遊べていいですね。でね、久保木さん、実はね、
はい、
ご疲れ様に、
はいはい、
なんと、出たいという人がね、最近増えてきてるんですよね。はい、にわかに。
本当ですか？
本当です。なんか全編聞いてくれてる人とか、
はい、
もう、今何回目ぐらいですか？これ16回目とかぐらいですか？
そうですね。
17回目とか、
はい、
そんなもんかな？
そんなに言ってないかもしれないですけど、はい。
あ、そんな言ってないか。十数回目ぐらいですよね。
はい、
でもう全部今まで上がってるやつ聞いてくれてる人が何か出てきて、
はい、
しかもその上で出たいと、
はい、
言ってきてくれてる人が、
はい、
なんと、
はい、いらっしゃる
一
人の方が、
はい、少なくとも3名。
すごいじゃないですか。
いらっしゃいますね。はい、
全聴取者が3名ぐらいだと思ったんですけど。
本当ですよね。
もしかしたらリスナーさんの 100% リスナーさんの心を掴んでるってことかもしれないです、ね。
そうですね。
3人聞いてくれて3人とも出たいっていう可能性
かもしれませんね。そうですね。ゴチアットマークオートハイフン INC.com もついにメールが、
はい、
来だしましたので。
ああ、そうなんですか。
はい。
おお。あれ、まさか今日来てたのはそれですか。
そうですね。
会社のメールに届いてたのかと思った
ら、
そういうことじゃないんですね。素晴らしい。
ゴチに来ましたので。
ありがとうございます。
はい。まあ、お疲れ様はやっぱり結構緊張せず出れるから出たいっていう感じじゃないかと思うんですけど。
あと美味しいものが食えるからっていう。
そうですね。しかもなんか新店の紹介もいただきまして。
あ、そうですね。
うん、すごい美味しそうなお店だったんで、はい、なるべく早いうちに、久保木さんと張さんに行っていきたいと思います。
思います。
それどうなるんですか？ディレイどうなるんでしたっけ？
思いますますますます。
それ言ったらいいじゃん。やりながら言っちゃった。ますますますってなりましたか、今。面白いですよね、これ。はい。まあ、今日はあれですか、店紹介ちなみにできますか。
ですね、あ、お店紹介、神田駅。
お、はい。
南口。
はい。南口
ですか。
まあ、南口でもいいですね。
はい。
はい。
から、 徒歩130歩ぐらいですかね。
そんな近くない。
そんな近くない。あれちょっとね、いろいろお店探しながら回ったんで、
130歩
はい。
あ、30歩か。
そんなもんかもしれない。それぐらいですか。
そんなもんかもしれないですね。
5分かかんないですよね、おそらく。
5分かかんないです。
ちょっとかなり今日は曖昧なお店紹介になってますけど。
はい。店の名前覚えてますか？
店の名前覚えてないんですよ。
なんと今日は、はい、カンニングペーパーなしに、はい、ゴキさんが思い出すまで始めれないという。
なんか、お店の中が、はい、なんていうんですか、フードコートじゃないですけど、
そうです、そうです、そうです。
いろんな、お店が入って一つのお店になってるみたいな。
そうそうです。
とこでしたね。
ヒントは、ミートです。
はい、ミートくん。
違う。
ミート神田ミートくん。
いやいや、また筋肉マン戻ってる。筋肉マン意外と好きですよ。
ミートくんが好きなんです
。筋肉マンの回は、すごく好評を得まして。は
い、おー。はい、
筋肉マンの回面白かったよと。
はい。またああいうちょっとネタものもやってみたいですね。
はい。
で、お店
の名前、
そろそろ教えていただ
いて。
ミート。
ミート。
ミートセンター。
そうです。上に神田つけてください。
神田ミートセンター。
正解です。
あー、そんな気がしました。実はですね、この日に、はい、あまりに料理が美味しかったのか、
はい、
まあ、お酒を飲みすぎたのかわからないですけども、はい、次の日にほとんどですね、その日の記憶がないという悲惨な状態でございまして。
はい、あれ、ビルが内臓会館ビルって言うんですよ。
内臓ですか？
内臓です。内臓。
内臓快感。
はい。
内臓快感。
面白い。
めっちゃかけると、話し方もエフェクターかけたみたいになってしまうという。
そうです、そうです。いや、でもリバーブはゆっくり言わないと面白くないというのがさっき分かったんで。
なるほど。
これリレーは面白いじゃないですか？内臓快感。
内臓快感。
これ絶対今の面白かったです。あ内臓快感ビルって言って、
はい、
テレビでも紹介されたんですよ。
はいはい、有名なビル。
牛の部位が全部食べれるビルで。
ああ、なるほど。
そうなんです。で、肉も美味しいのもあるし、
はい、
で結構リーズナブルな値段出して、お酒も、はい、安いんで、
はい、
ぜひ、
はい。
はい。なんかあれ、メニューはね、前行った時より少なかったんですよね。はい、
ああ、そうなんですか。もっと選べる。
だからもうちょっと上の階行けばよかったのかな。ちょっと分かってないんですけど、そのシステムがよく分かってないんですけど、前なんかもっと美味しい肉がいっぱい、バーってメニューあったと思ったんですけど、
はい、
なんか思ったよりメニューがなくって。
なんかその中に入ってるいろんな、まあ、バラバラのお店って言ったらいいのか、一つのお店がいろいろやってるって言ったらいいのかわからないですけど、
はい、
その別のお店のメニューとかも注文が、
あ、そうそうそうそう、
システムなんですね。
そうなってるんですけど、2点だけだったじゃないですか。
はいはい。
もっとあったと思うんですよね。
フロアをまたいで、前は注文もできたんです
ね。そうなんです、そうなんです。これはちょっと方式が変わったのか、わかんないんですけど、まあ、それちょっとすいません、確認してなかったんで、
はい、
まあ、
皆さん行ってみて確認していただければと
思います。美味しいことと安いことは間違いないんです。
はい、はい、間違いないです。
でこの日はゲストいましたよね、小木さん。
いました。
はい。
はい、
ご紹介お願いします。
はい。一人目のゲストが、
はい、
満を持して登場の、はい、ボンラジオ、はい、星さん。
はい。
星さんはもう、毎回ですいません。
星さんはもう、何回目 ?3 回目ぐらいですね。
そうですね。3
回目の登場で、はい。はい、
そして初登場、
はい、
お二方はいらっしゃいます。
はい。はい、
あの伝説のですね、鳥かご放送で伝説の綿鹿の島、
聞いてないんです
か、
綿鹿の島
の回で有名な、はい、ストーンコールドさんですね。
ストーンコールドさん。これね、
はい、
現場トークで、
はい、
私ちょっと名前言っちゃってるんで、消すの忘れないでくださいね、小木さん。
あら、ストーンコールドさんの本名の、
言っちゃってる
スティーブさんを言っちゃったんですか。
そうです。
わかりました。
はい。それをちょっと、
忘れなかったら消します。
小木さんの仕事を増やしちゃったんですけど、
了解です。
言っとかないと。はい。
そしてもう一方が、はい、京都から参戦の、
はい、
カスタムさん。
カスタムさん、ラグビー好きの、
はい、ラグビー好きのカスタムさん、
はい、
はい、3名のゲストを迎えてですね、
はい、
お送りいたしました。
結構賑やかな回になりまして、
はい
はい、やっぱゲストいると楽しいですね。
そうですね、
はい、このスタジオトークもね、
はい、
ゲスト来てほしいんですけどね。
そうです ね,
ね、
せっかくこの人を迎えられるスタジオを手に入れたということ で、
ね、はい、必ずちょっと招待しましょう、
はい、
ちょっと振りまでは、
はい、
全く中身のない話をちょっとこのエフェクターの面白くさにかやってしまいましたけどもそろそろ現場トークに行きたいと思います。ちょっと行きますね、
はい、
また最後に遊ばせてください。
はい、
じゃあコウキさん、今日も飲みに行きますか。
行きましょう。
さあ皆さん、今夜もお疲れ様です。
お疲れ様です。
なんと今日はめっちゃゲストがいっぱいいます。
おお、うん、あの前回前々回からのつながりの前回前々回からのつながりの星さん、
はい、
まず
あすみません、またまたお邪魔していまして、ディレクションの星です。
あれ、
ボンラジオの星です。
あ、また
すみません、お邪魔していまして。
最高、
コトちゃん。
そしてなんと静岡から、
はい、
ストーンコールドさん、
はい
はいはい、鳥かご放送でおなじみのストーンコールドさん。
いや、おなじみではないですけど、お世話になっております、お父さんには。
そして今回初参戦、
はい、
京都から、
はい、京都から
カスタムさん、
カスタムさん、
はい、
よろしくお願いします
。よろしくお願いします。
おっさんが
あれですね、あの
居酒屋でパチパチパチと
高知競馬に全員参加したと。
そうです。
いや、ちょっとごちゃごちゃさせていただいて、すいません、今日は
邪魔りました。
いや神田のミートセンターさん、
はいはいはい、
来てます。これ言っとかないと
嫌。美味しい、ここ
前休み前
ここね、テレビで取材してたんですよ。このビルが丸ごと、
確かに、
その牛の各内臓が美味しくいただけると、
はいはいはい、
合計6店舗ぐらいですね。
そうそうです、
1回2回合わせてが全部食べれると。
何でも食べれます。
スペアリブめっちゃうまかった
です。スペアリブめっちゃうまかった。それだけですか。
ここ何点ですか。
最後の話もう終わりです。
何点ですか。何点ですか。
もう言わないです。もう言わないと、はい、
で点数つける。
いや、もうそれなくなったの。最初その制度になった。
なるほど。
あ、でもこういうこう レトロなっていうか、こういう雰囲気、はい、一番こうぴったり来ていいですよね。落ち着くというか。
そうですよね。そうですよ ね、
うん、ね、
平均年齢若干高めですからね。
普段はあの料亭とか。
いやいやいや、昨日のあの渋谷のあのキャッチの店とはえらい違いです。
渋谷は良くないってことはね。あの
でも京都、
鬼門ですね。
京都だから関西でもすごい上品だ
ろ。そう。祇園とかね。
いやいや、飲むのはいつも大阪ですからね。いや、どっちかというともうこういうタイプが好きですよ。やっぱり
もう。でもやっぱ大阪弁がやっぱ上品ですね。京都
は。そうですかね。
確かに。
うん、
それって喋ってて分かるな。全然違う。今喋ってても分
かる。境の人でしょ。
ああ。いいです。中本の男なんで、
はい、中本の男と京都、はい、京都と
全然違いました
。これはもう品が
若干ね、地域地域によってちょっと関西も違うんです
よ。あの関東の人はね、みんな関西弁も、
いや、大阪って九州の人とかすごい多いですよ。
多いから
多いから
、はい、
で大阪に住む人でみんなあの大阪市より南には絶対住まないです。
なんでなんで
下品だから。怖い、住むの怖いから
です。初めて来たら分かんないじゃないですか。
いや、それは調べるじゃないですか、住むとこ分
かんない。そしたらもう、
多分ね、
素人が調べても分かるぐらい。
いや、違う違う、東京に住むって言ったらみんな調べないんですよ。
どこでも大丈夫だ。
大丈夫だから。大阪に、他府県の人が大阪に、他府府はあれか、あ、京都だ。他府県の人が大阪に住むってなったら、怖いから絶対調べるんですよ。
あー。
本当に南は避けられるんですよ、本当に。
南海沿線はダメなの。
そうなんです。
山とかは大阪い。
そう、山とかは南は来ないです。
ね、電車には南海沿線ダメでしょ。
いや、本当そうですよ。九州から出てくる人で、山とかより南に住んでる人ほとんどいません。
あ、やっぱそうなん
です
ね。
全部、阪急沿線で。吹田とか、茨城とか、大阪でもこう上品な地域
ですね。
高槻とかね。
はいはいはい。
北の方。
そうです、そうです。とても上品とは思えない。
そう、まあまあ、
うまい具合に声張らずに言ってもらって
そういう意味で大阪と高層で一緒になったらいいんじゃないか。ちょっとこ う,
そう、ね、
上がるんじゃ
ないか。今ちょっとどうなるか分からない情勢になってきましたんでね。
確かに
竹原さんちょっと意外と頑張っちゃった
。はいはいはいはい、
そうです。
なるほど。ということで今日は東京なんですよね。
そうなんです。今
大阪じゃない、
はい、神田の
神田、
あ、そうです、神田です。
神田といえば本屋さん。
本屋さん。
神保町ちょっと
田舎の人はそういうイメージが
ある。ああ、なるほど。あの、
あ、神田って言ったら本屋です
か。本屋ですよ。本屋とか
出版社、神田祭りより。
でも神田駅降りるところに古本屋街って、
そうそうそうそう、
神田から書いてました。
ここから歩いたら
相当ありますね。
30分くらいかかります。
そんなに相当ありますよ。
めっちゃ遠い。神田の 駅降りたらパッと本屋がバーッと並んでるわけじゃない。
しかもね、分かりにくいんで、あの本屋街が。
しかも、
はい、あの秋葉原の電気街は分かりやすいんですけど、
うん、まあね、
本屋街はまあ地味なんで。
駅で神保町って駅が、
はいはいはいはい、
そこ降りて上がったら、
まあ、うん、大体本屋街がまあ、
はい、いや秋葉原とかあの月島のあのもんじゃみたいな、はい、分かりやすさはないないですよ。あ、しかも両側にないんです、大きな通り。
そう
片っぽだけなんですよ。さあなぜでしょう。
なんで、
は
い、来た、
これ
大きな通りに対して、うん、
それ僕
両サイド、
はい、が
のありますあるんですけど、電気街だったら
南北に走ってる大きい通りのどっちか側にしかない
んです。
なんかもう今東京人2人がすごい
神保町と
神保町の、
なんで右側か左側か知らないけど、
はい、
ない
南側です。片っぽだけにしか絶対ない。
片っぽが川とかそういうこと。
いや違います。両方店はあるんですけど、はい、
自然現象の何か。
はい、
自然現象。
その雨本っていうことを考えていただくと。
雨近づいて川より近づきました
。濡れちゃうから。倉庫が濡れちゃうから。
いや。もっと。
もう紙だっていう。しかも古い紙だっていうところですかね。
風向きがこう、
おー近い、
なんか
あってきた
やっぱり南北っていうあのヒントが。
南北、
焼けるから。
正解です。
あー、
日光が北向きにしか。
なるほど。
あー、髪が焼けるから、
はい、
なるほど。
だから南側に店舗を持って、北側に
倉庫を持って、
なるほど、店を出す。北に向けて店を出す。
なるほど。南向けだと日差しが強くな
って方が焼けちゃうと。
はい、勉強になりましたね。
知らなかった。
多分逆に言って
ません。
東京来て10年ですけど。
知らなかった。
こんな話になってすみません。
東京来て数時間ですけど、
初めて来た。うん、でもあれ、古本街って、うん、行きますか？
高校の時はよく行きました。
それ何のために行
くの？エロ本探し。
大丈夫ですか？
大丈夫です。エロ本もの。
エロ本探し、
うん、
エロ本ってるんですか？
あのね、昔ですよ。僕は高校、
あの神保町の古本、
神保町は
多分何でもあります。
何でもあります。で、あの僕はあのまあまあ都市なんで、はい、僕らのエロ本っていうのはビニ本っていう。
はい、
僕らもそうですよ。ビニ本出ない。
あの
本はビニ本。
僕はちょっと知らない。
そうすると、そういうね、あの大学に売ってるような本の、はいはい、ずーっと奥の方にこう段ボールのこう縦積みでバーッレコードみたいにして置いてあるやつ。
ジャケ買いな感じ
で、でそれは当然ビニールに覆われてるのを古本屋行くと普通、まあ、5、600円するのが2、300円で買えると。
半額や。
そう。
大して安くないです
か。でそれでもいいんですよ、田舎の子は。だって定価で、田舎の子は定価で買わ
ない
。
なるほど。
で僕はあの、東京ではないですけど、名古屋の古本街って言ったら鶴舞っていうところ
、はい、
鶴舞公園、
はい、
あそこに数軒並んでるわけです、
はい、
で大学受験で鶴舞行ったんですよ、初めて、
はいはい、
で古本屋やと思って、まあ漫画でも買おうかなって入ってったら、はい、一角に段ボールが3つ4つ有名の段ボールがあるわけですか。
オールビニボール。
そうそう、ダーッと縦にあのレコード状にこう縦並びで置いて段ボールにこうわー入れたらいいの、
いろんなジャングルが。
そう
ワンダーランド。
だから僕はそんな田舎の子やからさっぱりわからんと、
はい、
なのこれと、ベッド取りだこう段ボールが縦積みしてあるのをスッと取り出したらおーってなるわけ。
なるほど。
ほんなら1枚2枚3枚ってドワーッと思ったらもう一軒1時間ぐらいかかるで、何回も見てたら
それでも神保町そんなありますか？
あります。
ある
ね。お店によってね、ジャンルがさ、くっきり分かれて
る。そうなんですか。今でも
あります。あります。
夢のワンダーランドが。
神保町ね、僕も3、4回行ったんですけど、まあすごいですよ。もうめっちゃ昔のヨーロッパの書物の初版とか。
あ、もうすごい高貴なやつがね。
それ1冊20万とか。
うん、
あそこにしかないですよ、
ね、多分。
世界でもあそこにしかないかもしれないような本がいっぱいあるけど、欲しいかと思う。
あ、いらないと。
いらない。別に初版
さんね。別
に。
そうやな
と思って。
マニアしかいらない。
買う人がいるからあの街が成り立ってるんですけど。やっぱ初版みんな欲しいんだなと。
ね。
見には行ったけど一冊も買ったことないんですけど、今のちょっと。さんの話聞くとちょっと話が変わってきます。
名前
ちょっとやめてください
。編集の手間を。
あの、一回いいですか。
じゃあ俺の名前だな。
パンしてきますね。
はい。ストーンコールドさんの。
ストーンコールドさんの。
そのエロ本バー。エロ本をバーっと買っててね。
エロ本になっちゃった。
ビジモンを買ってまして、ね。っていう話をしてね。古本屋といえばそうやったんですよ、僕は。
なるほど。
そんなあのね、大学の書物とかね、はい、ややこしいあの、ね、文学書っていうのは、目もくれず、隅っこの段ボール
見つけちゃったから。宝箱を見つけちゃったから。
と入れた高校時代があったわけ
です。逆に安いんですね。
安いんですよ。で、昔僕ら、アラフォーの世代の自販機じゃないですか。
はい、はい、
自販機でガチャンガチャンって、はい、ピッとして、ドーンと落ちてくる
の。シルバー、ミラーの。
そうそうそう。夜になったら見えるやつね。
あれ、夢ありましたね。うん、
でもね、会社名も名前も全部出して言ってるんですけど、
小学校ぐらいの
時いやいや、まだ可愛いじゃないですか。そういう時代じゃなくて、まさか本屋に行ったら買えるとは思わなかったわけですよ。そんなハードなものが。
なるほど。
ね、今までやったらそのハードなものっていうか、そのね、自分の近所の本屋やったら、せいぜいエロテピアですよ。これがビニボンが買えるなんてと思ったら、もう、大学受験そっちのけ
で。間違いない。
受験に来てそれを
受験で
何しに来たんや
受験で鶴舞で泊まったんですよ。大学からどこでも行けるんですよ。鶴舞って沿線があるが、はい、名古屋の大学にね。でどこも行けるもんで鶴舞って、ね、で行くとこないから昼間に着いちゃったからで泊まって朝受験に行こうと早く寝て飯食って早く寝ようと思ってたらまさか古本屋にちょっと入ったばっかりに数軒ある古本屋全部回っちゃった結局帰ったのが
何勉強してきてんだって
12時近くって結局次の日6時に起こされて寝不足で大学全部滑りました
からそういう思い出です
いい思い出ねというような
っていうような、うん、神田からこういう話になるかも
神田が大学
を滑った今回は入りまくって
うまいことを切ってもらって
大木さんの仕事めっちゃ増えてる
収録前に NG 事項をお伝えした話なんで
これ切る感じですか
切らない感じですかお任せお任せ
もう一個ぐらい話してもらってい
いですか
予備を
小話の人って言わないですか
ちょっと
そう
あもう
はい、いや関西から
来てファンからいいですか、
はい、いや関西から、はいまあ、毎月東京来るんですけど、
はい、カスタムさんは毎月出張で、はい、東京に
来るんですけど、
はいはい、いつも来るのはこの時期ですか
この時
月末
いやいや時期から関係ないですね
自分で、
うんはい、まああれなんですけど関西ってこうやっぱりまあ、あの東京に対抗するじゃないですか、
はいはい、
なんか言うとやっぱり何が、
ね、
何が
東京の真似して失敗するってパターン多いですよ
って言うんですけど、はい、やったらこう対抗心があるんですけど東京に来て思うのは、
はい、エロ本の数が違うい
や
またもうほら
それさっきの俺の
話すいませんやるなぁ久保さんやるなぁ
自分で編集しなきゃいけない
ド M だな
自分で自分の首を絞めよう
黙ってください
もう対抗できるレベルじゃない、
はい、
もう段違いにこう違うじゃないですか人の数 も、
はいはい、なるほど
都会のあれ
マッチがそうですね
もうそれがなんかもうこっち来てるともう大阪でそういう話をしてるのがまあアホらしいというか情けなくなってきます
なるほどなるほど
なんか日本と韓国の関係に似てる感じがします、
は
い、東京と大阪の関係が
韓国って言っても東京都より財政規模ちっちゃいですからね、
うん、そうね、うん、
人口も大してですね
そうそうそうそ
うやたらこうね向こうこう対抗心あるんだけども、まあ、日本は別に、まあ、対抗してるかどうなのか悪いですけど
東京の人は大阪のこと大して意識
そうそう意識して
るそれはありますああ同じ構図がジャイアンツの関係ですよ野球で言うと
違う
確かに
ジャイアンツファンは
確かに
脅威に思ってないですよ
違う
もうどっちかっつったらドラゴンズとか。
いや、巨人ファンは根っから巨人愛してる人なんてあんまりないんです。
いや違う
ん
です、そこは違う。
阪神ファンは
違う話になっちゃった。
10年ぐらい最下位続けてても大好きなん
です。泥沼にこう這いつくばってても阪神
が好き。阪神が好きなんです。
ところがジャイアンツはね。
いや、ちょっとそれに加担すると、はい、あの選手はみんな大阪出身ですからね。まあ、みんなとは言わないけど、
そうですよ。
スタメンの年俸阪神の方が高いです。
そうなんですよ。
今阪神の方が高い
です。まあ、それはね、
持ってますから。
いや、持ってるのはファンのおかげです。
あ、そうそうそうそう。
そう。
阪神ファンはお金出してくれるんです。
そうです。
わあ、
愛してるから、
ね、うん。広島ファンとね。広島ファンは愛しててもお金は出せないん
です
よ。ではあそこも黒字ですから。広島ファン。
その頃さ、鍋つねはどうなんですか。
鍋つね、いい人ですよ。
コロモノだ。
コミッショナーを、コミッショナーを選ぶ権利を持って
る。あのね、
はい、鍋、阪神ファンでも大体鍋つね嫌いって言います。
間違ってます。
阪
神ファンは、はい、阪神って南さん、はい、南さんオーナーさん、はいはい、野球界のことを全般に喋ってるのは誰かやったら鍋つねさんしか今いないんです。
全般に喋ってるとこに、
例えば、あ、なんか聞かれるじゃないですか。
ヒールだ
な。そうそう、あれね、あのおっさんね、わざとやってるとは言わないけど、はい、要はあの某なんとか、あの読売新聞以外の新聞社は、あのおっさんが3言目に言ったことを常、あの引っ張り出してくるわけですよ。わかります。例えば選手会大変ですねって選手会と喋る
泥沼の戦いを
話になって、最後に、まあ、選手会ごときは言われてもねっていうのをポロッと言ったら、もうあの朝日新聞が火をポーンとつけて、うわっと燃えるわけです。
なるほど。
っていうのを彼はおじいちゃんは分かってて喋ってるわけです
。なるほど。メディア王や
と、ね、
それでも許せない。
まあね、ここで決着がつくもんじゃないんで、一旦ヤクルトが引き受けますと。
大阪はですかね、阪神に殺人事件起きます
から。僕はね、大阪の野球ファン
って引き受けたのにまだ続く。
野球ファンで許せないのは、許せないって言ったら失礼だけど、ちょっとおかしいなと思った。近鉄阪急南海を見捨てたのは大阪の人なんですよ。わかります、言ってる意味。
まあまあまあ、あのね、
あれを三球団を見事にぶっ潰して、人口密度から言ったら3球団4球団戻ってもおかしくないような人口なんですよ。ところが阪神タイガースしか生き残ってないし、オリックスはもう瀕死の重傷ですよ今。っていうことは、大阪の人はなんで阪神が好きなのって、例えばあの暗黒時代の10年間僕ら我慢したんですよっておっしゃるじゃないですか、はい、ところがその裏で阪急近鉄オリックスは素晴らしい野球をやってたんですよ。なぜそちらを応援しない。
いや、応援しないです。
それ何なんですか。
何なんだよ。ただ一つ言えるのは、アンチジャイアンツというのが腹の底にあるから阪神を応援できた。あれがパ・リーグの阪神タイガースやったら絶対応援しない。あれがジャイアンツが、しかもヒールのジャイアンツが追ってくれて初めて阪神タイガースが成り立ってる。
あの江川小林の
そこから始まる。もっと前がありますわ。
幻のトレードがあったからこそ
ということは、
なるほど、
プロレスも野球もヒールが大事。
ああ、巨人はやっぱヒールなんですね。
大ヒールです。
なるほど。87年の阪神知ってますか。
87年
バース覚悟岡田
85年ですよ。
あ、これ間違えた。
もうそれから何年経ってるんですか。4世紀超えてます。
バレンティンの話しようよ。
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 僕ね、80年代、75年、6年ぐらい、1976年ぐらいに、あの掛け布と岡田に、
お金入ってないんだな。
76年は入ってないんです。
76年
7年かな、77か8ぐらいです。
78年
かの時に、岡田が入ったばっかりの時ぐらいに抱っこしてもらった写真があるんです。
誰に。
岡田に。
あ、どんでんに、
うん、どんでん
一応あの阪神ファンというか野球ファンだな。
どんでんですね。
どん
でん。覚えてるのもね、小学校ぐらいの少年野球の知り合いの、はい、あのお父さんに、はい、あのオールスター連れてもらった。
はい、
甲子園ね。
甲子園のオールスター、
オールスター連れてもらって、はい、でセリーグ側に座っ って応援してたんですよ、はい、で巨人の選手が誰やったか分かってたんですけど、はい、三振したんですよ、うん、はい、この拍手が起こるんです、はい、セリーグがそこは拍手していいんやという、あ、まあ、もう それがもう幼児体験でこう刷り込まれましたね。
あの今野球がね盛り上がってるという定義がでしてると、やっぱりジャイアンツが強くないとね、阪神ファンも腹が立たんのですわ。
あ、確かに。
ところがね、今阪神ファンはジャイアンツ時には腹立たないでしょ。ジャイアンツが勝っても、なんでか。90年代のジャイアンツを今阪神タイガースがやってるからなんですよ。
引っ張ってきて。
そう。城島、はい、福留、はい、西岡、はい、その前から
勝ってるよ、もう顔が勝ってる
もん、バンバン
バンバンコールドさん、もう顔が勝ってるもん
、ね、お金でこうきちゃって
スタメンの年俸見てみろと、
そうそうそう、ところがジャイアンツファン誰今使ってますか、今日なんかもう2軍戦ですよ、
まあ優勝決まってからね、
う
ん、
ほぼほぼ、いやもう優勝決まる直前もほぼほぼ2軍戦ですよ、だって育成から来た山口やら西村やらね
すごい、ここの場でもヒーロー買って出るストーンコールドさん、
ね、いやもうそう騙されませんね絶対騙されませんいや本当の阪神ファンってのは今はもう本当に阪神ファンが大丈夫かって思ってる人は意外と多いらしい、
なるほど、育成制度、
そうそうそうそう、なあ上本使えない
やと、阪神は弱くてもいいんです
いやそういうこと言っちゃい
けない阪神は別にあの優勝しなくてもいいんですよ、
あ10年に一遍優勝かなっていうようなぐらいがちょうど
ヤクルトと変わんないじゃないですか
ヤクルト強いですよ、
いやいやいや、ドンビリってドンビリ、
今年はあれですけどヤクルト結構平均値高
いですね、最近そうですね、
野村さんに変わってからね、
はい、A と B をの境界線を
阪神も
どっちか
どん底でしたから、いやいやでも阪神阪急ホールディングスになってからお金使い出しましたからね、
マネーがね、
星野さんになってから使いなはれと、なんか勝てますって言ってると、で勝ったら収入上がります
よ、ちょっといい、すごいタレがある言い方だよ、しかも関西弁で言うとこがまたいいですね、
違う、いや今の
違う、市場前に見るお疲れ様になってます
よ僕はお疲れ様は阪神タイガース
えそれでもないですよ、
違うじゃん、世田谷の出身なのに巨人ファンじゃないです、
どこのファン、
ロングセルファンです
ありありありあり
リーグ関係ないからもうありありに助けようとします、ね、
セブンです、
ヤクルトも別
なの
ヤクルトです、
あそうヤクルト東京の下町っ子やね、
そうそうそう、そう相手にされまいもうしょうがないね、セリーグはもうこの2球団に成り立ってるんで
ヤーシーですで、どこだよね、ハーシーが一番多いっすもん今日、
あ人口人口的
にハーシーがハーシーはね、いやいや神田でハーシーが手挙げてくれって誰も挙げる、多分一人ぐらいはパパッとジャイアンツファンって言ったらわーってきますよ、ね、
いや違うよこのテーブルの話そこで勝ってもしょうがないんで社長
なんかヒントにちゃいましたなんかさっきまでおとなしく和やかに喋ってたの、阪神のちょっとなんかヒープッとついてた
こんなの話からえらいとこ行きましたからね
エロ本の話からね
そうそう
さあ他は見ないですか、
そう
なんですよ、あプロレスですよ、
あプロレス、ね、
サッカーは
サッカーもちびちびと
ちびちび、
プロレスは僕もちょっと話出したらやばいんで、
ちょうど
好きですけ
どね、誰ファンですかちなみに、
あの現役かどうかは別でですか、うん、僕の人生の最大のプロレスラーは、うん、
人生
僕の人生かけるぐらいのプロレスラーはジャンボ鶴田です、
おお
懐かしい、
へそで投げるバック
だ、新
日、はい、
で前日、
あ前日
バリバリ
キングスロードですよ
前日
マジで王道です鶴田、
はい、珍しいですね、その熱狂的鶴田ってあんまり、
僕の実家があるのが世田谷の等々力ってとこで、
はいはいはいはい、
そのすぐ隣が上野毛なんですけど、
はいはい、それはあの新日じゃないですか、
そうなんです
本までなってるじゃないですか、上野毛って
上野毛の新日、
僕は初めて上野の毛ってどういう意味かなと思って、
ああ上 上野家ね。
上野家、上野の近くにあるんだ。猪木の家はと思ったんだけど、
全然違う。
育ったんで。
ね、なんで鶴田なんですか。
で、まあ、新日から見始めたんですけど、
燃えると
基本ね、あの親父とあんまり仲悪いわけじゃないですけど、親父と多分ね、生まれてから38ですけど、全部合わせてね、多分1時間は喋ってないんですよ。
え？どんな息子なん
だ。月に1回ぐらいおはよう。
1時間はあるじゃん。
いやいや、それちょっとあの今親父の気持ちになって泣きそうになった。
俺も親父じゃないけど泣きそうにな
った。仲悪いんじゃなくて認め合ってるんですけど、
喋んない。
あの照れくさいっていうので、
1時間以内でどうやって認め合うか。
いや合ってるんですよ。
背中を見て。背中
で喋ってないでね。で親父が新日の時がファン
で、猪木ファン、
猪木ファンで、もう親父はもうベッドベタの猪木ファンで、でベッドベタのジャイアンツファンで、
で
そこがありので、僕はちょっと全日に行きの西武に
アンチなんですね。やっぱ親アンチ親父
で反抗期ってやつ。
あ、なるほど。理由なき反抗の
ジェームス・ディーンみたいですけど、
それでなんで鶴田、天竜じゃなくて鶴田なんだ。
いや、だって天竜は新、まあ、後から、
ね、SWS に行ったり出たり入ったりしました。
そう、王道で
馬場さんじゃないんだ。
馬場さんはね、ちょっと世代的にやっぱりちょっと前なんですよ。
さっき、僕藤波と勘違いしてました。
あ、全日新日問題、すいません、僕全くプロレス分かんないんで。僕はあの逆ですよ。
いや、完全新日
ぐらいです。
新日ハウス、
長州、長州、
あれ長州ですか。
あのもうあのちょうど僕は高校1年2年3年の時、あの革命戦士時代のめっちゃくちゃかっこよかったんですよ。
俺はかませ犬じゃない。
そうそう、ものすごい
好きで
した。いや、もう生きてますよ、もちろんもちろん。
総合さん別担やりました。
え、
別担ってわかります。
何ですか。
麺粉です。
ああ、僕らあの、
あの、あの昭和給食で牛乳、
あ、やりました、
牛乳豚でやったでしょ、うん、あれ僕らの時は全部プロレスラーの名前をつけたんです。あのマルコ・ホーガースタンハンセンとか。
それその地域だけ
で、あれフルーツ牛乳のキャップが一番強いですよ。
重たいんです。
ちょっと重たく
重たいんです。
それにハルコ・ホーガーってつけて、もう俺のハルコ・ホーガー最強で、もうすでに200円で売ってくれとか言うと、
なんか薄いこれ知識ですよね。もうペラペラ
な CA に対して変わらないのにね。
ダメじゃん。
コーヒー牛乳の蓋は弱弱で弱いです、うん、
あるんですね。違うんですね。
それはアニマル浜口
とか。そうそうそう、つけた。そうそうそう、
つけないでしょ、おじさんとかね。
アニマル浜口なんてね、マイティーの上とかラッシャー木村とね、3対1で。
あ、じゃあ違います、木村寺西、
寺西、寺西
で対アントニオ。
ちょっと盛り上がってるのが離れてるんで、席替えしましょうか
という感じですね。
まあまあ、プロレスはやるすごいですね。
何を
したの。なんか昭和って感じですね。
昭和ですよね。野球団のプロレスだ
ね。
おじさんがね。
そうそうそうそう。
ネット
神田で。
ポスターはサッカーですか。サッカー、
サッカー、
スポーツといえば
サッカーで。
バスケでしたよね。
バスケ部です。
バスケやった
よ。
ホークスはサッカー部ですか。
大阪部ですね。でも見てんの、一番見てんのはサッカーですね。
サッカー J リーグ
J も見ますけど、海外。
カスタムさんのサッカーは。
いや、僕は何を隠すとラグビーです
。うわー、渋い。
スクローズ。
あ、京都。
うん、まあ京都は。
あ、釣り工業。
まあそれは、はい。もう、もう、いや、なんせ2019年にラグビーワールドカップが日本に来ます。
あ、来ます、来ます。
これに向けて今はもう、
そうだ、1年前だ。
東京もしかして諦めてないですか。
出る
出る。年齢的に最後のチャンス。
いやいや、
監督っていうポジションもありますから。
あれ、日本代表の監督なんか外国人。
エディ・ジョーンズ。エディ・ジョーンズ。ね、
それでこの、あのすごいガタイがいいなと
思う。いや、もう完全に見る方ですけどね。見る方なんですけど。
やっても
やってはいない。
あ、やってない。
やってはいない。
前はやった。学生の頃とか。
やってない。で、まあ、ってかね、まあまああの行ったら学校が強いんで見には行ってるけど。
京都産業大学。
まあ、まあ、 あまあ、そんな
ね。そこら辺の、
ほら、
同志社、同志社かもしれないし。
京都、
SD。大体じゃもう、
そうだね。
当たっちゃった。
もう最近、最近も入れ替えてるばっかりで。
鶴瓶、堀内隆夫。
引き出しが多いこと、みんな、皆さん、もう。
大学の名前でね、そんなにボンボン出るかよって。
びっくりするわ。
あのねのねもそうですよね。
僕は、僕
は、かぶせ
る。まあ、そう。あのねのねは、
同期ではね。
星さん知らないんじゃない？
赤とんぼ、
違う。
同期
同期でね。
松
尾？違う。あの、ミュージシャンの、あの、ちょっと出てきない。
鶴瓶ちゃん
ですか？いや、ライフタイムリスクとか、なんか、レゲエの。
はいはい。
ミキドウザン。
あ、ミキドウザン。
おお。
あの辺同級生。
現代の同級生。
あ、
そうか。
ああ
。
なるほど。嫁がどうとかこうとか。
そうそうそう。
一生一緒に
行
く
れよ。見てくれや。
そうですね。
見てくれや。なんたら、
なんたらかたら。
あんなことあるか、と思ったら。けたら、来たやつ。
そこでメンテナンスかね。
ちゃんと、
ピシッとメンテナンス。
たまには、動かさんと。
しまーす。
バイドバイド。
ちょっと動きますか。
今月
これ俺がダメだ。
今月が
奥さん。よかった。ボンラジオじゃなくて。
それなんか
奥さん
との
絶対無理。持ち返すの絶対無理だから。
奥さんとの夜の営みをなんか
いやいや嫁は絶対聞かないと思って。
俺じゃないですかね。ソンコルトさんの話ですから。
ね。持ち出すから。違う。違うとは言ってねえもん。
それもし壊れてた時どうするんですか。
いやいや、たまに
油差しね。
油差し。
無理な動きさせ
て。もう
言ってるじゃない。じゃあそこさんがそうやってるんだよって。
壊れてた場合はもうすみません。
不義行が効かない。
そうそう。また来週も来ます。
こんなもの俺。
奥さん大好きでしょ。
じゃあ一回オフにしてもらってい
い。いや奥さん大好き。
もちろんです。
聞いたんですよ。
僕も嫁が大好きやからちゃんと
そしたら今本名で呼んでいいですか。
いやダメだ。嫁は大好き。
大好きだから本名で言っちゃダメ。
なんで？
大好きだからこそですよ。
奥さんを守るため。
無償ない。
そうそう。
無償ない。
無償。優勝。優
勝。え？さすが違います。そうそう。今月行ったんだけど。
いやお金はどうだ。
どうでしょう。嫁子供います。
はい。はい、
これもう止めた方がいいんじゃないですか。
いやちょっとまだ閉まってないんで
絶対閉まんないですこのまま。
ハイボール
ハイボール
ハイボールさん
久保木さんの仕事増やし
てる久保木さん
勝手にだいぶガッツリ
切る間切らないんで、
はい、
ほぼほぼ使ってると思うんだけど俺。
ちょっとでもラグビーの話もうちょっと。
あ、俺
ラグビーで見ないですか。
僕見ますよ。ね。
ラグビー絶対おもろいと思うんですよね。
スクールウォーズしかわかんない。
松尾の時代なんでね。
釜石
で神戸になってからがちょっともう
神戸成
功マニアックになっちゃって。
いやでもねやっぱこのサッカーとは違うこの体のぶつかり合いっていうのをこの間近で見ると
絶対面白い。見たら面白い
んだから一種格闘技に近いんです
よ。
だからあれ見に行ったら絶対ファンになるのにな
って。だからラグビーがちょっとそのマイナスだなって思うのはサッカーと違ってその人の認識がしにくいんですよ。サッカーは
かぶってる
から、そうかぶってるし後ろから見て誰ってすぐ分からないんですよ。サッカーは例えば香川今すげえなとか言うんですけど、ラグビーはなんかすごい人いたじゃないですか。有名だった人、
マスオ、
いやいやちょっと
大畑
さんの試合とか見たんですよ。でもどれが大畑さんか分かんないんですよね。テレビで
見に行ったらすぐ分かるんです
よ。見に行ったらそうですよね。
まあ確かに、まあ、11人に対して15人に人
そうテレビで見てでしかもなんか一箇所にガー固まってガーッて
開ける
じゃないですか。だから人の認識がサッカーと比べると
そうね。だからテレビで見るもんじゃない です。あれやっぱりライブで見るの
かな。あとやっぱり試合が途切れがちですよね。あストップが多いですね。そうそう、
でルールが複雑なんですよ。
でルールが結構毎年変わったりするんで、あまあちょっとそれがあるんですけど、いやでもぜひね見ていただきたい。いやあの
ガチンって音がね、
そうそう
本当にするんですよ。ドーンってもうぶつかりの、うんうんはい、な
るほど。この間なんかあの秩父のビアでウェールズに勝ったんですよ。おそう、あれすごい盛り上がったよ。
初めてだよね。
初めて
でかい試合見れるのが東京だと秩父っていうの。
いや秩父の宮は違います。神宮にあるんですよ。神宮にあるんですよ。
えっ、ー、外苑、いや秩父の宮はない、秩父
じゃない、外苑前ですよ。
そういう認識ですか。
あの糸中のでっかいビルから見える。
もう なんで秩父なのかな。
外苑前ですよ。
そうですよ、
駅で言えば
聖地ですよ。聖地は関西の方にあるかもしれないけど、
そういうあれ、
そういう認識
なの。多分今のところで空気さんカットします。
秩父でこっからか。秩父の宮っていうのは知ってます
ね。神宮にあるんですよ。
そうなんですよ。あれ名前間違えますよね。なんで西武線乗らなきゃいけないのかなって、ね、
セメント工場の隣じゃないんですよ。
西武球場より遠いみたいな。そうそうそう、イメージありますね。
なんかね、温泉にみんなね入って帰ろうとするんですけど甘いですから。そう、絶対神宮にあるんですよ。
だから11月 の, あの27日あの俺の連休で言ったら、
勤労感謝ない。
その秩父の宮でラグビーが、あの総名戦がやってて、はいはいはい、で国立でラビスコ杯がやってて、で神宮で総慶戦がやってて、
本当好きなんですね。
そう、そのすごい人が集まって、
お台場であの鳥かごイベントがある
から、カルカルで、
全部ね東京
に集まる。東京に
朝から晩まで東京で大変と、
もう星さんが一日出ずっぱりなんで、
絶対違うから。僕はまず観客としていますから。
ってなことで。
まあ2000何でしたっけ
？2019年。2019年。オリンピックの前の年。
前の年、はい、うん。ワールドカップですね。
ワールドカップ。
あれで日本中でやるんだ。
そう、各地でやる。まあでも一応メインはやっぱり東京国立になると思う
から。釜石とかもね盛り上がってますから
ね。そうね。うん、ぜひ、
わかりました。
これからオリンピックでもあの7人制のラグビーが
入ります
からね。そうそう
そう、7人制ラグビーどうなんですか。15人を見てると
孤立ですか。いや、
まあまあ、どう
お手軽にしてどうすんのって話。うん、
違いますよ、全然ラグビーの質が。
今度ね、野球が2020年野球をやるっていう話が出てるんだよね。で、野球なんで外されたかって言ったら、まあ、いっぱいで言わんねんけど、そのうちの一つで3時間もやってられ
へん。長い。
なるほど。
長い長い。ほんなら7時間、7回にしましょうかって言ったら、野球ちゃうやんけって話で。なるほど。だから、だったらもういいよと俺は思うんですよ。
なるほど。僕もそう思います。
気になるんですよ。
いや、WBC もね、もうちょっと頑張ってほしいし。
そうそうそう。
オリンピックでやらんでも、そうそう、そんなルール変えてもらってね。
そうそう。慌ててやらん
でも。そうそう、オリンピックに野球入れる必要ないですね。う
ん。いや、ソフトボールはね、確かにマイナー競技なんで、
入れてあげて。
ぜひとも入れたらって思うんやけど、
いや、まあ、野球はもういいっす
よ。まあ、野球はもういいっしょと、そのメジャーもあるし、WBC っていう機構もあるから、いや、ごしごし。でも、
7回って。
いや、5回でもいいとか、あの、常、ね、さん言い出しました。
パーフェクトピッチングでしょ。
そんなもん全入らんでると思ったら。
ねえ。
うん、球数制限しても全入らんと思うんですよ。
ラグビーの話は終わるかと思いきや。
今ね、ラグビーの話は私、締めにかかったんですけど。
野球に戻ってたら。
きっちり戻しました
。まあまあ、2019年、はい、また戻しますけど。
はいはい。
ワールドカップがね、
日本編集点を。
ぜひ、ね、秩父の宮に、はい、神宮にある秩父の宮に、あの来ていただきたいと思います。
イソップ川
浜高校が
イソップ。
イソップダメです
。イソップ、いやいや、いいですよ。
皆さんぜひ、
はい
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日はもうこんなところで、
はいはい、
現場の、
こんな締め方ありました、ね、
ありますあります、あります、あります。収録スタジオの久保木さんにマイクを
お返しします。お返しします。
久保木さん、
頑張ってください
と。頑張って、
つながらないんじゃないかな。
今日皆さんありがとうございました。
それでは神田ミートセンターよりからより、神田ミートセンターからお届けいたしました。
いたしました。
ストーンコールドさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
カスタマさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
現場でどんな話したか今ここで全く覚えてないんですけど、
はい、そんなことより星さんには触れずにそのまま行く感じですか。
あ、そうですね、星さんはもう3回目なんで、レギュラーも準レギュラーなんで来週も来てもらいたいんで、
はい、はい、お待ちして
ありがとうございましたって言っちゃうと次来てくれなくなっちゃう。いつか琴乃ちゃんを連れてきてくれるもん
で、あ、そうですね、はい、
言いたいと思います。
はい、
で、あのストーンコールドさんが、
はいはい、
ラジオじゃないな、YouTube?
YouTube? やられてるって
言ってましたね。YouTube かなんかで、
はい
はい、あのプロ野球のことを話す、
はい、あたかもコミッショナーかのような目線で話をしてると、
うん、なんかもう阪神をボロクソ言われて、はい、ちょっとストーンコールドさんとは完全に戦争状態になりましたので
ストーンコールドさんはジャイアンツファン、
ジャイアンツファンで、はい、もう鍋つねも愛する
生粋の
生粋のジャイアンツファンだったんで、はい、ストーンコールドさんは、
はい、
完全に僕の敵になりましたので
。
今度来たら立ち目てやろうと思って
ます。ジャイアンツファンはタイガースファンを敵だと思ってない可能性
もあるんですよ。いやいやいや、ストーンコールドさんは明らかに、明らかに阪神を侮辱しましたので、
はい、
もう、立ち目てやります。
わかりました。
わ、はい、かりましたって。
はい、また、呼べということですね。
そうですね。
はい、ストーンコールドさんお待ちしております。
お待ちしてます。はい。で、カスタムさんは、
はいはい、
ラグビーの話と、
はい、
あとボンラジオさんが、
はいはい、
なんかあのトークテーマを募集してて、
はいはいはい、
でボンラジオさんはやっぱ、まあ、毎日更新してるって、はい、毎週トークテーマ決めてやってるんで、
はい、
もう話すことがかなりなくなってきてる感じみたいですよね。
はい、
だからトークテーマをすごく
募集
ハングリーに求めてて、
はい、
その中で出てきたのが覚えてる限りでは、
はい、
ラグビー韓流ドラマ夫婦、
夫婦、
ストーンコールドさんが夫婦って言ってました。
ああ、なるほど。あ、言ってました
よね。
はいはいはい。
それと、
はい、
久保木。
そうですね。残念ながらもうあの久保木の回は、
はい、
配信終了しておりますので、まあもうそこの頃はスルーしていただいてですね。
土日がどうなるか分かりませんよ。まだちょっとチラシ久保木来るかもしれませんよ。聞きました久保木の回。
聞きました。
聞きました。あの琴乃ちゃんが、
はい、
片さんがなんか無茶振りで、
はい、
久保木今日晩何、晩ご飯何食べたんだっていうわけのわからない振りに琴乃ちゃんがハンバーグって言ったのがもうすごいツボで電車の中で吹き出してしまったんです。
あれがね、全く関係ないボンラジオファンの人たちが
どう思ってる
のかっていうのですね、はい、
そうですね、あれでも本当吹き出しちゃった、
はい、
工作さんのまたツッコミが、
はい、
お前が久保木かよっていうもう超的確な。はい。まあ、そういうことで、もう、そろそろ、
2
軒目に行きたいんですけれども、
はい。
はい、
行くんですか？
いや、エンディングにしたいと思います。
はい。
まあ、今回ね、実はメールで、3件ぐらい、
はいはい、
ここ行ったらいいよっていうところを教えていただきまして、
はいはい、
でプラスご力様に出たいと言ってくれてる人が2名いらっしゃいますので、
はい、あれ3名じゃなかったですか？
いや3名です、はい、すいません、はい、3名いらっしゃいますので、はい、星さん入れた4名、
あ、星さんまた来るんですか？
また来ますね、
はい
はい、4名いらっしゃるんで、
はい、
早くご力様も、
はい
はい、なるべく早く次の分を取りに行きたいなと。
行きたいですね。
はい。
はい、
思っております。次回は、これ何回目って言ってましたっけ？ 10？
これね、勘なんですけど、15回目ぐらいじゃないかな。
15回目ぐらいなんで、
はい。
はい、20回目までは、
はい、
到達してやりたいなと思ってますので、皆様、はい、まだお聞き苦しい点が、ご力様はかなり肩の力抜いて、
はい、
やってますので、いろいろあるかと思いますが、
はい、
お許しくださいませ。
はい。お願いいたします。
はい。そしたら皆さん、今日も、ごちかれさまでした。